がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。がん治療で食事に悩む方々に向けたカトラリーを開発している猫舌堂の代表柴田敦子さんです。柴田さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はじめまして、よろしくお願いします。猫舌堂の柴田です。生きることは食べることをコンセプトに、食べる喜びを感じるきっかけ作りを提供しています。
はい、お願いいたします。
お願いします。
柴田さん、ずっと、はい、看護師さんされてたと私お聞きしてるんですけども、ご自身が自家腺がんになったことをきっかけに、はい、それがきっかけとなって起業を決めたというふうにお聞きしたんですが、そのいきさつについて改めて教えていただけますか？
はい。私は2014年に看護師として病院の外来化学療法室で勤務をしていた時に、うん、左側の自家腺がんを診断されました。うん、で、治療として手術と化学放射線治療を受けました。はい。
放射線治療の場所にご自身が看護師さんとして働いている中でっていうことになるんですか？
はい、そういうことになります。
最初に、その、がんだというふうに分かったきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
いや、もうだいぶ前からですね、左の耳タブの後ろ側にしこりがあったんですけども、はい、まあ、だんだん大きくなってきて、痛みも伴うっていうところで、病院受診にすると、手術を勧められて、がんが発覚しました。
その時点では、がんはどういう状況の進行具合だったんですか？
その時はですね、まあ、顔面神経のところ、ギリギリ巻き込むか巻き込まないかぐらいでですね、まあ、取った時は4センチ弱ぐらいの大きさのものがありました。ただ、まあ、リンパ節転移はないというところなので、ステージとしては2というふうに言われたんですけれども、まあ、2年後に同じところが再発して、また手術と化学放射線治療を行いました。
ご自身がこう普段治療を受ける患者さんたちのケアだったりサポートだったりをされている中で、ご自身もそういうふうにその自家腺がんということで診断されたとき、はい、柴田さん、率直にどんなふうに感じられました？
はい。まずは周りの家族とか職場の人のことが心配で、迷惑をかけたくないっていう思いが先に立ちました。あとは、治療によって、こんだけ食べることに影響が QOL に影響を及ぼすんだなということを身をもって知ったなっていうのはありますね。で、口が開かない、大きく開かなくなったり、で痛みで噛みにくかったり、食べ物が飲み込みにくくなって、で、味覚障害などを経験して、世の中では食べることのバリアがたくさんあるなっていうことを改めて実感しました。で、顔面神経麻痺の影響で食べ物が口の周りについたり食べこぼしたりするので、人前で食事を食べることができなくなってしまったんですね。で、食べられないっていうのは食べ物が体に入らないことよりも一緒に食べられないっていう社会からの疎外感、それが一番辛かったです。で、そうした中で、同じ境遇の仲間たちと出会って、悩んでいるのが一人じゃないと勇気をもらって、みんなが笑顔で暮らせる社会にしたいと思ったのが、猫舌堂を起業しようというきっかけになりました。
坂本さん、今、柴田さんもおっしゃってましたけれども、こう、一緒にみんなとご飯が食べられないっていうところでは、うん、坂本さんのところにも、やっぱり同じような悩みっていうのがあるんじゃないですか？
そうですね。うちの病院も実は、まさに柴田さん経験された自家腺がんですとか、それ以外にも、舌がんですとか、食道がん、まあ、とにかくお口の周りの、まあ、要は、そのあたりの頭頸部がんって言われる患者さんたくさんいらっしゃるんですね。やっぱりその方々とお話ししていると、まあ、柴田さんおっしゃった通りで、食べ物が体の中に入ることが、まあ、医学的には結構重要視されるんですけども、やっぱり社会に戻った時にそうではなくて、こうみんなと同じように楽しんで食べるっていうことに辛さを感じるの。そこのギャップっていうところが、やっぱり皆さんよく辛いっていうお話しされています。
そしてその柴田さんが、まあ、起業されて、がん治療で食事で悩む方々に向けて作られたカトラリーなんですけれども、このカトラリー、はい、柴田さんどういうものが今あるのかちょっと教えてください。
はい、今はイーサジースプーンフォークというものがありまして、いいさじ加減っていう意味が込められてるんですけれども、うん、そちらが代表商品になります。
まあ、カトラリーつまり、はい、スプーンとフォークという形ですよね。
はい、スプーンとフォークです。
そしてこの猫舌堂というね、坂本さんとても可愛らしいお名前でもね、うんうん、ありますけどもね。
そうですね、確かにもこの猫舌という言葉の由来もあるんですよね、柴田さん。
はい、同じ境遇の仲間と一緒に開発をしたわけなんですが、このスプーンとフォークは、うん、でその一緒に企画した仲間のニックネームが猫舌さんだったんです。
あ、へ
ー。はい。なので、まあ、この彼女の名前をお借りしたという名前の由来になっています。
いいさじ、まあ、いいさじ加減ということで作られた、はい、ネーミングされたスプーンとフォークなんですけれども、はい、柴田さん、実際に、じゃあ何がどういうふうに普通のスプーンやフォークとちょっと違うのか教えていただけますか？
はい、このイーサジースプーンフォークは特別なものではなく、どこにでもあるカトラリーでスプーンやフォークになります、はい、うんうん、形の特徴は幅が狭くて薄くて先に向かって平らな形状でとても軽いです、
うん、
そして社会に溶け込むおしゃれなデザインとなっています、
うん、
それだけじゃなく機能性でもですね、食べ物を小さく切り分けたり潰したりもしやすくなっているんですね、うん、で、あとはですね、一番大事なことなんですけれども、食べることに悩みを抱えた当事者と、それから新潟県燕市の職人さんと一緒に1ミリ単位で調整してこだわって作りました。はい、そんな商品になります。
柴田さん、今お話伺って、もちろんこう、機能的にとても素晴らしいんだなっていうこと、使いやすいんだなっていうことを分かったんですけれども、キーワードとしても出てきました。おしゃれっていう、このデザイン性が、どうしてそれほど必要なのか、そしてどんな風におしゃれなのかも聞かせていただけますか？
はい、ありがとうございます。食べることのバリアの一つが、まあ、スプーンとフォークなどのカトラリーだったんですけれども、一般的なものだと大きすぎたり、厚みがあったり、重かったり、で、なかなか、社会の中で使うことができないっていうところで、代わりにプラスチックとか、木とか、まあ、いろいろ集めてみたりとか、使ってみたんですけども、プラスチックでは味気ないっていうのと、木でできたものは滑りが悪くて厚みがあって使いにくい。あと、そうですね、自分だけがそういうものをいろいろと苦労しながら見つけながら、これでいいかなと思うものを使っていると、例えば他のお店に入った時にお店の人が何か違うものを食べているのではないかっていうような視線で見られたりとか、そういった他者からの視線がとても気になって、で食べることがとても悲しくなったという声とかもありまして、そうであればどなたが使っても一緒に美味しく食べられるためにはやっぱり気持ちが上がるもの、いいものを作りたいっていう思いがあったので、おしゃれなデザインにはこだわりました。
そうなんですね。確かに、はい、そのレストランだったり食堂だったりで使ってるカトラリーと違うもの、特にこう質感とか素材が違うものを使っていたら、あれってこう見てる方もね、思う時もきっとありますもんね。そして柴田さん、これ本当にミリ単位で計算して作られたと思うんですけれども、はい、実際に使ってみたユーザーの方からっていうのはどんな反応、どんなリアクションがありますか？
はい、安心して心地よく食べられるっていうことや、うん、あと食べこぼしやむせが減ったっていう声とか、あとはですね、外食を諦めていたけど行けるようになった、あと他には食べられないと諦めていたものがイーサジを使うと食べられるようになったとかですね、あとこの商品を手にすると一人じゃないと力が湧いてきて気持ちの面で支えられるんだっていうお声とかいただいています。あとそれだけじゃなく、子供さん、お子様が気に入ってこれのスプーンフォークだったらご飯をよく食べるようになったっていうこととか、あと介護する方が介護しやすいっていう声などなど多く寄せられています。食べる喜び、 っていうのは、社会とのつながりが深く関係しているんだなっていうふうに、ユーザーの方からの声からも感じました。
やっぱり、その、癌の患者さん、食べにくさを感じてらっしゃる方にとって優しいものっていうのは、今お話伺ったように、小さなお子さんでまだ上手にものが食べることが、機能的にね、まだできないお子さんだったりとか、本当にいろんな方にやっぱり優しいっていうものなんですね。
はい、そうですね。
そして国立がん研究センター東病院の敷地の中にオープンした三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドでもこのイーサジ使われているそうなんですけれども、坂本さん、このホテルでこの猫舌堂さんのイーサジ導入されることになったきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
はい、本当にこの三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドでの中のサービスっていうんですかね、どういうサービスがあると治療中の患者さんも安心して過ごせる場所になるんだろうかということを、がん治療経験者の皆さんにもちょっといろいろお話を伺いながら作り込んできた経緯があります。その中でやっぱりこう、せっかくホテルの中にレストランがあるのであれば、一緒に来たご家族とお食事を食べる時間を楽しい時間にしたい、できればこう同じようなメニューを食べれるようなそういう空間にしたいよねってお話がありました。それはこう食事の形態そのものを同じメニューでもこう刻み食にしてもらうっていうことだけではなくて、やっぱりカトラリーの部分、やっぱり食べこぼしを常に気にしながら何枚も何枚もナプキンを使いながら食べるではなくって、カトラリーを工夫することでそういうことも改善しながら気にせずにお食事の時間が持てるといいよねっていう話が出て、で、その中にですね、意見交換のメンバーの中に、この猫舌堂さんのことをよく知ってる方がいらしてですね、よかったら柴田さんの作ってる猫舌堂さんのカトラリーを導入検討してもらえないかというふうに、はい、お話が出て、現在に至っているというような話です。
いや、柴田さん、そういうふうに、その患者さんだったりご家族から、ぜひホテルにも入れてほしいって言われたっていうのは、とっても柴田さんとしても、やった頑張ってきた甲斐があったなって思われたんじゃないですか？
はい、はい、とても嬉しいです。で、実際使っていただく場をね、提供していただくっていうところで、で、そのホテルで使った方が、あ、自分はこれで大丈夫だと思って、自分の生活に戻っていただけたらなと願っています。
この猫舌堂さんのイーサジなんですけど、他にどんなところで使われていらっしゃるんですか？
はい。病院の中のリハビリ病棟さんで導入されていたり、介護施設さんやホテルやレストランさんなどなんですが、購入自体は猫舌堂のオンラインショップなどなどですが、詳しくは猫舌堂のホームページをご覧いただけますと嬉しいです。
じゃあこの番組のホームページからもね、はい、リンクを貼らせていただきます。
ありがとうございます。
もしかすると、こう私たちがレストランとかに行って気づかないうちに、あ、なんかちょっと食べやすいカトラリーだなって何も意識しない中で、この猫舌堂さんのイーサジ使われていることももしかするとあるかもしれないですね。
はい、そうなると嬉しいです。
柴田さん、スプーンとフォークの他にお箸もあるんですよね。
はい、イーサジお箸という口当たりと軽さにこだわった竹のお箸も販売しております。
竹なんですね。
はい、竹なんです。軽くてしなやかで持ちやすくて口もたりがすごく滑らかになっています。
あとは商品開発の他にコミュニティ作りもやっていきたいというお話以前されてましたけども、柴田さん、ぜひ今後の展望について教えてください。
はい、今後はどこに行ってもイーサジーがあって安心してお出かけができるようにね、広げていきたいのと、またそういったコミュニティの中から、あるあるとか、こういうのなかったよねっていう声を集めて、その中から新しい価値、今までなかったよねっていう価値を見つけて、商品開発やサービスにつなげていきたいと考えております。
確かに今回、がんのことをきっかけに、カトラリの開発っていうものがあったと思うんですけども、その他にも、本当にこう脳卒中ですとかいろんなご病気の方々にとっても実はかなり有用なカトラリーなんだと思うんですよね。きっと対象となる疾患などもどんどん広がっていく中で救われるというか、社会で暮らしやすい存在というか、誰にとっても優しい社会づくりの一歩になるのかもしれないなと思ってお話伺ってました。
いや、本当にそうですね。例えばその竹のお箸、今お話伺いましたけれども、今 親子で使ってみてどれぐらい使いやすいかのチャレンジなんていうこともねホームページで展開していたり、はい、なのでこう誰にとっても使いやすいっていうところをやっぱり柴田さん大切にされてるんだなと思いました。
はい、誰にとっても使いやすく食事の時間を優雅に楽しくできるような取り組みをこれからも続けていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。ということで今回のゲストは猫舌堂の代表柴田敦子さんでした。柴田さんお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、今日は猫舌堂さんの柴田さんにねお話を伺いましたが、こう改めてがんではなかったり病気にかかっていない時ってその食器一つ、カトラリー一つ、こんなにこう食事に対してストレスになったり衝撃になってしまうことがあるんだってなかなかわからないと思うんですけど、それをこうだからこそで開発されたっていうのはやっぱりとてもユーザーの目線に立って本当に使いやすいものが提案されてるんだなってねお話を伺って改めて思いました。
うん、そうですね、ちょっと大きな話になっちゃうかもしれないんですけども、国際的な動きとしてもさまざまな障害者の方々の、うん、あの支援策を考えるときに私たちのこと私たち抜きで決めないでっていうスローガンを掲げてあの取り組んでいるような時代になってきています。やっぱりものづくり一つ一つがですねやっぱり誰のためのものなのかっていう原点に立ち返った時に、こういった柴田さんのような体験に基づいて作り出すものっていうのがもっともっと世の中に知れ渡っていくといいと思いますし、またあのこれからのものづくりも基本的にはそういったユーザー目線でやっぱり作られていく、そういうあの社会になっていくといいなって本当に改めて今日感じさせられました。
本当にそうですね。この猫舌堂さんのいいさじと、あとはこのお箸ですね、実は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドの中にあるコンビニでも買えるようになるということが決まったんですね。
あ、そうですね、うん、あのホテルの中で利用してみてよかったなっていう場合にはお帰りの際にコンビニで買っていくということができるようになります。ちょっと近々というところですが、うんうん、はい、気になる方はぜひ店舗で直接ご確認いただければと思います。
さて次回は知られていない制度を活用しようと題してがん患者さんをサポートするさまざまな制度をご紹介します。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。